今日の説教は神の国は来ているというタイトルです。神の国とは少し難しい聖書用語ですが、今日はこの神の国についてお話をしたいと思います。神の国はいつ来るのか、そして神の国が来たら私たちはどのような態度を取らなければならないのか教えられたいと思います。エルカの福音書11章を読んで続けて読んでいますが、11章の前半には祈りを教えてくださいという弟子たちの願いに応えて、イエス様が祈りについて教えてくださいました。私たちは何を天の父に祈るべきか、祈りの手本として主の祈りが教えられました。で、その祈りの中で私たちは天の父に御国が来ますようにと祈るように教えられましたが、それに続く今日の箇所では神の国はあなた方に来ているともイエス様は言われているのです。あるいはイエス様が宣教を開始した時にはこのように言って宣教を開始しました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。御国が来ますように、天の御国が近づいたから、天の御国が来ている、神の国が来ている。まあ神の国について来ますようにとか来ているとか近づいたとか、いろいろな言い方があることがわかります。主の祈りの説教の中でも少し触れましたが、御国が来ますようにという祈りには3つの意味があるとお話ししました。1つは神の国がこの地上に実現するということです。福音の宣教によって多くの人たちが神の民とされ、それによって神の御心がこの地上で行われるようになることです。そして2つ目は神のご支配がこの地上において行われることです。神の支配とは、狭い意味では私のこの心が神様に支配されますようにという願い、広い意味では私の置かれている環境を神様がご支配くださり、この日本を、この世界を神様のご支配で満たしてくださいという願いです。さらに3つ目は終末的な意味において、神様の国が到来しますようにという願いです。つまりしかり私はすぐに来ると言われたイエス様の約束の実現を求めて、主を来てくださいというイエス様の再臨を待望する祈りです。そういった意味で今日の神の国はあなた方に来ていると言われたイエス様の言葉は、イエス様を通して神のご支配がこの地上において行われるようになったということを意味しています。神の国、神の支配がこの地上で行われるとき、解放という神の御業が行われるのです。それは囚われているものを解き放つという神様の働きです。11章の14節を読みいたします。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。イエス様の福音宣教の働きというのは、福音を述べ伝えているだけではなくて、愛の技として病の癒し、そして悪霊を追い出すという解放の技がありました。ある時、口を聞けなくするという悪霊に苦しめられている人をイエス様は助けられたのです。イエス様が一言命じると、悪霊がそれに従って出て行き、それまで口が聞けなかった者が喋り始めたのです。イエス様が悪霊に囚われていた者を解放されたのです。私たちも悪霊ではありませんが、囚われているものはないでしょうか。私たちの心を捉えて離さないもの、離れられないものはないでしょうか。ある人にとってはそれはお金であったり、ある人にとっては仕事かもしれません。またそれは物ではなく人であったり異性であったりするかもしれません。 あるいは物でも人でもなく、心の問題かもしれません。一種の考え方、劣等感であったり、不安感であったり、虚栄心であるかもしれません。私たちはイエス様によって心を支配していただき、それらのものから解放していただかなければならないのです。16節後半、悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには、悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているんだという者もいた。このように目の前で神様の御業が行われているというのに、ある者はそれを疑い、それを否定しました。イエスは神から使わされたメシアなのではなく、悪霊どもの頭を使って悪魔払いをする魔術師だと、そのように言ったのです。人々は様々な理由をつけて、イエス様をメシアとして受け入れようとはしませんでした。目の前で行われていることに対して、霊的な目が閉ざされているのです。私たちにも同じように疑う心があります。様々な理由をつけて信じない心があります。そのような心が私たちの霊的な目を曇らせ、霊的な目が閉ざされてしまうのです。時に目の前で起こっている出来事が良いことなのか、悪いことなのかのさえ判断もつかなくなってしまうのです。私たちの身に起こる不幸な出来事でさえ、それがただの不幸な出来事なのか、それが神様のご計画の中にあり、やがて神の技が行われるものなのか、やがて益となるものなのか、私たちは霊の目を開き、信仰の目を持って判断していかなければなりません。イエス様はこの人々の批判に17節以降で答えられます。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れ捨たれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。イエス様が悪霊の頭ベルゼブルを使って他の悪霊に敵対して悪霊を追い出しているとするならば、悪霊が仲間割れをして悪霊同士で争い合っているということになります。内輪もめする国は成り立たないように、サタンの国も内輪もめしていたら成り立つはずがないとイエス様は言われたのです。19節、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。彼らが言うように、もしイエス様が悪霊を使って悪霊を追い出しているというならば、あなた方の仲間、つまり彼らの仲間にも悪霊払いをする人がいましたが、その彼らもまた悪霊で悪霊を追い出しているのかと反論、イエス様は反論されたのです。そして続けてイエス様は言われます。20節、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、神の国はあなた方に来ているのです。イエス様は悪霊によって悪霊を追い出しているのではなく、神の指によって悪霊どもを追い出しているんだと言われます。この神の指という言葉ですが、マタイの福音書では神の御霊によってと言い換えられています。マタイ12章28節、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。神の国はこの神の御霊によって、聖霊の力によってこの地に広がっていきます。先の11章13節では、良いものを与えてくださる父なる神様に求めるなら聖霊を与えてくださると約束されていました。 まあ、唐突に出てきたように思われる聖霊という言葉がここでも一つの意味を持ってつながっていきました。私たちはこの聖霊様にご支配いただき、心を満たしていただき、私たちのうちから悪しきものを取り除いていただきたいと思います。まあ、神の指という言葉に戻りますが、ルカでは神の指という言葉が使われています。イエス様は悪霊追放の技を神の指によるものだと言われました。で、この神の指という言葉、どこかで聞いたことはないでしょうか。これは旧約聖書の出エジプト記の言葉です。神様がモーセをエジプトのパロのもとに騙し、当時奴隷とされていた神の民イスラエルを解放したという話が出エジプトです。しかしパロは頑なになり、なかなかイスラエルの民を解放しませんでした。そこでモーセとパロの魔術師たちが戦い、自分たちの神が誠の神としてここに生きて働いているということを証しするのです。主がモーセを通して奇跡を行われると、パロの魔術師たちにはそれを真似することができず、そこに神の指が生きて働いていることを認めざるを得ませんでした。出エジプト記の8章18節には、呪法師たちも舞踊を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。舞踊は人や獣についた。そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。しかしパロの心は固くなりなり、彼の言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りであるとあります。で、皆さんもご存知の通りに、この出エジプトの出来事というのは、やがて来られるメシアであるイエス様を指し示す出来事でもありました。私たちを虜にしていた悪魔から私たちを解放するためにイエス様はこの世に来られました。これまでは悪魔が私たちを罪の奴隷として支配していましたが、私たちを奴隷状態からイエス様が解放してくださったのです。そして今度は私たちを主がご支配してくださるのです。神の国が来るということは、解放とともに新たなる支配が始まるのです。21節、22節、強い人が十分に武装して自分の家を守っているときにはその持ち物は安全です。しかしもっと強いものが襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。神の国とは、神の支配と言い換えることができます。これまで人を支配してきた悪の力に代わって、神が人を支配してくださる時代がやってきたことを、この悪霊追放の奇跡は教えているのです。かつては強い人が十分に武装して家を守っていました。つまり、悪魔という強い力が、人間をがっちりと取り押さえ、離さず、自分の持ち物として、奴隷としていたのです。しかし、それよりもっと強いもの、すなわち、イエス・キリストがやってきて、彼を襲うというのは、実際に襲いかかって悪魔を倒すというのではなく、イエス様は、十字架によって、ご自身が死なれました。それによって、悪の技、罪と死を、滅ぼしたのです。そして三日目によみがえられたことによって悪の力は打ち破られ勝利されたのです。今度は私たちを聖なる分取り品としてくださり、悪の支配から解放され神の支配下に移してくださったのです。これによって私たちがこれまで囚われていた罪の問題から解放され、人生の中で最も大きな問題であった死の問題からも解き放たれていったのです。コロサイ2章15節には、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたとあります。 悪魔の囚われ人であった私たちは解放され、神の支配のもとに移していただき、勝利の主イエスの分取り品としていただき、そのまま主の捕虜として勝利の凱旋の行列に加えていただくものとなったにもかかわらず、再び罪と悪の奴隷に戻ってしまう力がそこに働いていくのです。24節から読みます。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。私の独身時代の部屋というのは、まあ、とても散らかった、とても汚い部屋だったです。まあ、とても人など呼べない、人には見せられないほど散らかった部屋に住んでいました。まあ、そんな声を大にして言うほどのことではないんですが、しかしですね、たまに人を招かざるを得ない状況になることがあります。遠くから人が訪ねてくるときや泊まりに来るときにですね、人を部屋に通さなければいけないことがあります。で、この教会にですね、奉仕神学生で来ていた、まあ、井上真嗣先生が、実は神学生時代にですね、夏休みに私が牧会していた辺坂の教会で研修をしたいと言ってきたことがありました。約2週間夏にですね、研修したことがあったんですけど、実はですね、結婚式を2ヶ月後に控えたとても忙しい時期にですね、井上先生は研修に来たんです。けど泊める場所がないので、私の部屋に泊めることになったんですね。そこで一生懸命ですね、何十日ぶりの掃除をしてですね、部屋をきれいにするんですが、まあ、井上先生の研修が終わった後にまた一人になるとですね、きれいにしたはずの部屋がどんどんどんどんまた散らかっていくんですね。まあ、こういう時によくあるのが、お客さんが帰った後数日もすれば、掃除するよりも掃除する前よりも汚くなっていくということが私の部屋にはよくありました。まあ、綺麗好きな人には考えられないことだと思いますが、まあ、それは私たちの心の部屋、霊的な部屋も同じことが言えます。主イエスキリストに入っていただき、ご支配していただいたはずが、一度綺麗にしたはずの部屋が、掃除するよりも掃除する前よりも汚くなってしまうということがあるのです。いつの間にか主の居場所がなくなり、聖霊の宮であったはずの私たちの体がまた悪魔の支配に移ってしまうことがあるのです。卒業クリスチャンという言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、卒業クリスチャンなんてこう皮肉な言葉がありますが、洗礼を受けた後に見事に教会から離れていく人がいます。洗礼を受けたらクリスチャンを卒業してしまうんです。それを俗にですね、卒業クリスチャンというんですね。そのような方は洗礼を受ける前より、クリスチャンとなる前よりさらに悪い状態になってしまうのです。しかし私たちは罪と悪と死の奴隷状態から解放され、神の支配のもとに移していただきました。しかしそこで私たちのクリスチャン生活は終わりでも卒業でもないんです。そこから今度は悪魔の側ではなく、神の側につく者として共に罪と悪と戦っていかなければならないのです。ここで戦いに加わらない者が卒業クリスチャンとなってしまうのです。私たちは、神のものとされた私たちは、主イエスの戦いの仲間になっていくのです。自分も霊的な戦いを主イエスと共に戦い始めていくのが、私たちのクリスチャン生活なのです。この戦いの出発点というのは、自分自身における戦いです。 自分自身をいつも神のものとして生き続けるための戦いです。しかしそれは強制されて戦うのではなく、奴隷とされて戦わされるのではなく、自分の意思を持って、自由な意思を持って、また喜びを持って、イエス様の側につくものとして霊的な戦いを戦っていくのです。この戦いにおいて私たちはとても弱いものです。しかしこの戦いは神が味方してくださる戦いです。私たちは神のものとして主に従って参りたいと思います。今日は神の国について教えられました。神の国はあなた方に来ている。この神の国の到来に私たちはどのような態度を取らなければならないかを教えられました。私たちは悪魔のものから神のものとされた、神のものとして神と霊の戦いを戦いつつ、やがて来る終末的な神の国の到来、主イエスの再臨を待望していくのです。27節からまた読み、これ見たします。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが知った仕草は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。で、ここで突然イエス様の言葉を聞いていて心を打たれた女性が、あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いですと声を張り上げて応答していったのです。これがどういう意味があるのか、彼女がどんな心境でそれを言ったのか、その真意というのは聖書にはあまり解説されてはいないのですが、ここで言う幸いですという言葉は、三条の説教の言葉でおなじみの心の貧しいものは幸いですの幸いですと同じ言葉が使われています。しかしイエス様はその真の幸いを、いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですとこの女性に答えたのです。ここで言う神の言葉を聞いて守るの、この守るという言葉は見守るというような意味があります。その意味するところは、目を覚ましていて目を開いている。神の言葉を見守るというのは、目を覚まして目を開いている。夜の見張りに例えて目を覚ましていなさいと言われているのです。これは霊的な意味で、眠っているのではなく霊の目を覚ましていなさいという教えでもあります。霊の戦いにおいて、また神の国の到来を待望するという霊的な意味において、私たちはいつも眠りこけているのではなく、目を覚まして見張り続けていかなければなりません。やがて、主イエスが来られるその日まで、神の言葉にいつも目覚めた心を向け、その言葉がいつも生きて働くように目を配ってまいりたいと思います。それでは、お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。今までは私たちは罪の奴隷となり、悪魔の支配のもとにいました。そして死という人生の一番大きな問題にとらわれ、途方に暮れるばかりのものでありましたが、イエス様が私たちをご自分のものとしてくださり、その勝利の凱旋に加えてくださいましたことをありがとうございます。その勝利の凱旋の列から離れてしまうものではなく、いつまでも主に従っていくために、いつも目を覚まし、神様の御言葉を見守り、それを行うものとさせてください。今週1週間の意味もどうぞお導きください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。